はい、それでは、今回のキルコスの応募作品を通して、南後義和さんのご感想をお願いいたします。
はい、
はい、
全体で200台 の、 あの作品が応募されたと思うんですけど、
はい、
まあ、一応、まあ、全て今から言う分類で網羅できるとは思ってないんですけど、うん、まあ、全体の作品を、まあ、拝見させていただいて、大きくなんか5つぐらいの、傾向に分かれるなというふうに思いまして、
はい、
で、まあ、1つ目が、まあ、例えば床とか屋根とか、まあ、柱などのあり方を、まあ、問い直すといいますか、まあ、あるいは具体的に例えば障子っていうテーマであったり、まあ、そういう部材とか、まあ、エレメントのあり方自体を問い直すような作品っていうか提案とか、うん、あるいはこう身体とか家具装置の関係性を問い直すっていうことを、まあ、今回の全体テーマである、円軸と水平っていうテーマに引き付けながら、はい、考えられているっていうのが一つ目ですね。
はい、
で、二つ目は、まあ、今の一番にも関係するんですけど、なんかこう、例えば床なら床とか、まあ、あるいは畳なら畳とか、障子なら障子とかっていう、その単位を拡張していくようなあり方であったり、あるいはこう、円直と水平の関係自体をこう反転させていくとか、あるいはこう、縦と横だけではなくて、その関係をこう組み替えて斜めっていうアプローチをしていくとかっていうような、まあ、そういう作品群が二つ目っていう印象ですね。
はい。
で、三つ目は、まあ、やっぱりこう、重力とかの問題がかかってくるので、まあ、その地球とか、まあ、その自然のあり方っていうことについて、フォーカスされている作品群で、まあ、例えば結構植物とかを扱っている事例が多かったなっていう印象があり、まあ、例えば、まあ、植物もこう、太陽に向かって伸びていってるわけですけど、まあ、その他、こう、光であるとか、まあ、雨とかっていうような、まあ、現象であるとか、まあ、もうちょっとこう、地球とか、まあ、大きなスケールだと宇宙規模のスケールで、円直と水平の関係を捉えようとしているっていうようなのが、まあ、3つ目ですね。
はい、
で、4つ目は、まあ、その円直っていうもののビルディングタイプの一つとして、なんかこう、超高層の建物についての、まあ、これからの在り方を考えようとしていたり、まあ、あるいはまあ、高速道路とかもかかってくるんですけど、うん、まあ、これから例えばその自動車のあり方が、まあ、無人運転とか、さまざまな自動運転とかっていう形で変わってくると、まあ、交通のあり方も変わってくると思うんですよね。
うん、
で、そうすると、こう、地面を走っている水平の、インフラである道路のあり方と、まあ、住宅であったり、ビルのあり方っていうのも変わってくるだろうから、なんかそういう、こう、超高層であったり、交通であったり、インフラっていうものについて、考えているというのは4つ目ですね。
はい、
で、最後の5つ目が、例えば、まあ、この円直と水平っていう話を、例えばこう、まあ、さっきの超高層にもちょっとかかってくるかもわかんないんですけど、貧富と格差の問題っていうんですかね。
はい、
まあ、例えば、まあ、建物ってこう、階層というか階高があるわけですけど、まあ、それ単純に低いと高いっていう物理的な位置の問題と同時に、まあ、身分の低さとか高さっていう問題とか、なんかそういうものがかかっている。つまり、なんか垂直って、なんか権力っていう強さと結びついていると思うんですよね。で、なんか一方ででも、なんか垂直っていうのは、はい、なんかいろんな作品を見てると、たまにそういう強さとして、権力っていう強さとして捉えているものもあれば、なんかこう孤立してるっていう弱さとして捉えられているものもあって、
はい、
なんかそういう、なんていうんですかね、円直とか水平っていう概念に、まあ、その意味空間としての、っていうか意味をこう重ね合わせながら考えられているっていう作品群もあって、なんか例えばその垂直、円直と水平の関係も、その円直をプログラム間のヒエラルキーを、まあ、水平に直すっていうのはこうフラットにしていくっていうふうに考えてたり、まあ、例えば水平をつながるっていうメタファーとか、まあ、最近のそのシェアとかコモンとかっていうような動きと結びつけながら考えてたりとか、
はい、
まあ、あとはこう、人間が立つ、大事に立つっていうことは、まあ、生きるっていうこと、生と結びついているとすれば、それと反対の結構お墓系というか 死をこう考える、提案、はい、まあ、つまり、円直と水平っていうのを、まあ、生と死に置き換えて考えているとかっていうような提案もあって、
はい、
まあ、物 理的な空間だけではなく、そこにこう社会的な意味っていうものをこうなんていうんですかね、重ね合わせていく、つまり、まあ、意味の多重性というか多義性みたいなものを考えている、まあ、提案が最後の、まあ、5グループ目かなというふうに思いました。
はい。
で、まあ、だからまあ全体の感想としては、まあ、やはりまあ建築の多くは建築関係者とか、まあ、ランドスケープとか、まあ、その出自というか先行は分からないですけど、うん、まあ、やはりこう空間的な提案が多くて、
はい、
まあ、最後の5番目のような、まあ、その社会的な意味の多流性とか多義性に言及したものの方が割合としては、まあ、少なかったかなというふうに思いましたね。
はい
はい。でただまあ全体を通して、刺激的だったのはやっぱりその延直と水平っていうことに関して、を巡るなんていうんですか、規制概念とか、うん、まあ、常識とか前提とかっていうものをこう読み替えようとしたり書き換えようとしている案っていうのが、散見されたので、それはあの審査してて、楽しかったです。
は
い、
はい、ありがとうございます。
はい、
はい、それでは、南後さんが選んだ、まず、金賞から、
はい。
はい、番号をお願いします。
金賞は、
はい、
89番の、解体しつなぐというやつです。
はい、89番。
はい。
はい、それでは、コメントをお願いいたします。
はい。で、まあ、ちょっと、やっぱり、金賞、銀賞、銅賞ぐらいになってくると、いろいろまあ悩むわけですけど、
はい、
あの、まあなんていうんですかね、結構、僕の中ではむしろ、その、銀賞、銅賞の方が割合、こう、すんなり納得できて、
お
逆に、今から言う、その金賞の89っていうのは、
はい、
いい意味で問題提起的だなと思うんですね。
なるほど。
まあ、つまり、個人的には、まあ、納得いかない部分っていうか、もっと考えれるっていう意味っていうと、
はい、
まあ、エールの意味も込めてなんですけれども、あ、まあ、そうは言っても、
はい、
あの、まあ、僕、社会学をやってるんですが、あの、社会学の観点から見ても、いろいろこう、示唆に富むような提案だなというふうに思ったんですね。
はい、
で、まあ、その理由が、まあ、まず一つは、まあ、これはあの、ニュータウンを、まあ、一応設定をしていて、敷地としては。で、まあ、そこの集合住宅を、まあ、これからの、日本の将来の集合住宅として考えるという提案だと思うんですけど、まあ、その、例えばその家族っていうあり方とか、あるいはその住戸とかっていうものの、まあ、その家族の単位とか住戸の単位自体を、まあ、更新しようとしているアイデアだと思うんですよ。
はい。
で、まあ、実際今、まあ、家族といえど、まあ、少子化であったり、まあ、非婚晩婚化っていう形になっていて、まあ、単身者の人もまあ増えてますよね。で、まあ、それはまあ若い人もそうだし、若い人っていうのはまあ30代とかでもそうだし、あるいは高齢者の一人暮らしもまあ増えてきていると思うんですよね。で、まあ、そういう実際に一人で住んでるっていう人ももちろん多いんですけど、まあ、家族で例えば3人暮らしとか、まあ、夫婦で暮らしていたとしても、まあ、今のこうこれだけスマホとかや SNS が発達浸透した社会っていうのは、まあ、家族ですらこう個人として扱われる時間というのが増えてると思うんですよ、うん、
はい、
まあ、こういうなんていうんですかね、 SNS っていうのも各個人に ID が割り振られていて、まあ、買い物するにせよネットショッピングとかだと一人ですし、まあ、スマホも端末で全て一人なわけですよね。で、つまりお父さんお母さんも子供もそれぞれさまざまなネットワークを情報空間において持っているっていう時代において、
うん、
じゃあその家族ですら個人として扱われるこれからの時代において、まあ、集合住宅のあり方っていうのを、まあ、どう考えようとするのかっていった時の提案として考えると、なんかいろいろあのこれからの集まって住むっていうこととか、団地を考えるっていうことで言うと面白いかなと思いました。で、それはとりわけどういうところに感じたかっていうと、まあそのルームっていうのが、あの部屋がそのベッド、リビング、エントランス、スクエアってまあ4つに分けられてるんですけど、まあ、その中で例えばまあ普通エントランスっていうと、なんか玄関とかっていうふうに捉えると思うんです。 ですけど、それがその住人と例えばそれ以外の人々をつなぐ場所として考えられている、つまりなんか共用キッチンとかなんか書斎とかそういう場所をエントランスというふうに位置づけているっていうか、まあ、呼び替えてる、まあ、読み替えてるというか書き換えてると思うんですよね、
はい、
でなんかそういう従来のその規制概念の僕たちが常識として思っているようなエントランスのあり方自体が組み替わっているし、なんかそういう入り口ではなくて、今言ったその共用空間自体をなんかエントランスっていうふうに考える発想っていうのは、なんかまあ物理空間となんかその情報空間の重なりっていうかインターフェースとして、エントランスを考えるってことにもまあつながるだろうなっていうふうに、なんかいろいろまあ言い換えると、なんかこう想像力をかきたててくれたっていうことなんですよね。
はい、
で、まあ、それがまあどちらかというとポジティブな、評価の理由 で、ただまあ先ほど言ったようにまあ気になる部分もいくつかあるっていうふうに言ったのは、
はい、
まずはあの、新築なのかリノベーションなのかがちょっとよく分からなかったっていうことと、
は
い、その辺があまりこ うまく説明されてなかった、丁寧には説明されてなかったっていうことですね、
はい、
で、まあ、あとまあ、その解体しつなぐっていうところの、まあ、つなぐっていうのも、まあ、結構、まあ、最近その、それこそ情報社会において何でもまあつなぐとかつながりっていうことが言われるわけですけれども、
はい、
あのとりわけ気になったのは、例えばトイレとかバスを、まあシェアするっていうような提案が結構盛り込まれているんですね、
はい、
で、まあ、でも例えばあのもちろんそういう部分があっていいと思うんですけど、部分もあっていいと思うんですけど、なんかこう日本の集合住宅の歴史を考えると、まあ、例えばこう昭和初期とかの、まあ、4畳半のアパートとか木人アパートとかもそうですけど、やっぱり多くの日本人はこうバストイレを専用にするっていうことを欲望してきたと思うんですよ、
うん、
そういうこう日本のこう文化的なまあ、習慣とか慣習みたいなものを踏まえたときに、こうシェアすべきものと独立すべきものの関係っていうものに関しては、まあ、もうちょっとこうセンシティブになってもよかったんじゃないかなっていうことと、
はい、
であとは、まあ、限られた1枚の紙面なので、情報量としてはなかなか載せることが難しいかもわからないですけど、まあ、先ほどその家族っていう単位を、捉え直すっていうこととして、うん、まあ、既存の一般的な核家族的な家族ではなくて、これからはそのこれからは家族像としても一例は出てるんですけど、一つの例は、まあ、それ以外としてどういう例があるのかっていうこととかを、まあ、もうちょっとこう、まあ、全体の一番上の全体図には出てるのかもしれないんですけど、もうちょっと突っ込んで考えることも、まあ、できるんじゃないかなというふうに思ったっていうことと、で、まあ、あとは、まあ、今回その鉛直と水平っていうことでバーティカルに関する提案として、エレベーターからベッドに至るその垂直方向に機能を統一集約するってアイデアが出されてるんですね、
はい、
でこのこと自体が果たしてどこまで、新しくて画期的なのかっていうことがちょっと僕にはよく分からなくて、
はい、
例えばそのエレベーターを集約するとかって、まあ、今でもまあ集合住宅においてそうだし、
はい、
例えば階段を縦方向に集約するっていうのもそうだと思うんですね、うん、でそういう従来から機能を統一して集約しているものと、なんかこうリビングとかベッドとか、まあ、先ほど言った従来とは違う意味でのエントランスとかスクエアとかっていうような違う、 こう、まあ、これまで使われた言葉なんですけど、違う意味を帯びた新しい概念としての装置であったり空間を垂直方向に統合集約していくっていうことが、どれだけ新しい空間であったり人間関係であったりっていうものを生むのかっていうところが、まあ、絵としてまあ描かれてはいるんですけど、まあ、その後のこう何て言うんですかね、情景、具体的な情景としては、まあ、まあ効果と言ってもいいんですけど、
はい、
が若干伝えにくかったのかなというのが、まあ まあ、最初のポジティブな意見に対して、まあ、これからぜひいろいろ考えてほしいなと思ったことです。
はい、
まあ、でも最後の後半に言ったことはなんか否定的な意見というよりは、
はい、
こういうことを考えたらもっと、この案が持ってるポテンシャルっていうものが、
はい、
広がっていくんじゃないかっていうことの、まあ、建設的な批判というふうに捉えてもらえれば
はい、
というふうに思います。
はい、ありがとうございます。はいはい、続いては銀賞ですね。
はい、
はい、番号お願いします。
136の、心地よい違和感のある家っていうやつです。
はい、136ですね。はい、それではコメントをお願いいたします。
はい、これに関しては端的に言うと、まあ、建築的思考っていうものの、可能性というか、射程の広さっていうのをすごいスマートに、まあ、シンプルかつスマートに、表していたなっていう印象を、まあ、思ってます。で、まあ、それはどういうことかっていうと、まあ、ダイアグラムでもコンセプトとしてダイアグラムとしても書かれているんですけど、
はい、
なんかその自然のスケールから人間スケールまでとか、そのちっちゃなものから大きなものまで、つまり、人間であろうが自然であろうがサイズにも関わらず、それら全てこう横断的に扱うっていうことに、まあ、その建築的思考の一つの醍醐味があるんではないかなというふうに思ったんですね。
はい、
で、まあ、それが、まあ、操作として、大きく小さくとか厚く薄くとか長く短くとか広く狭くっていうふうに書かれてるんですけれども、まあ、そういう操作をすることによって、まあ、空間も物理的に変化するわけですけど、それに伴ってこう僕たちのその知覚とか認識のあり方が、まあ、どう変わっていくのかっていうことが、まあ、セットとしてダイアグラムにいろいろ書かれているっていうところが、まあ、よかったなというふうに思いました。つまりその一連の操作によって、まあ、どういう現象が起こるな、起こってくるのかっていうことが、明快に書かれているし、で、まあ、あともう一ついいなと思ったのは、あんまりこう、人間中心主義じゃないっていうか、まあ、人間が腰掛けることができると、プライベートが守られるっていうような、もちろん人間にとっての空間が、その延直と、水平をめぐる操作によって、どう変わっていくのかってことも書かれているんですけど、まあ、一方ではこう、植物、生物の住処になるとか、生物の居場所になるとかっていうような、人間以外のものも同列に扱われているっていうことが、まあ、良かったかなというふうに思います。で、はい、まあ、この下のダイアグラムでは、12個ぐらい、アイデアが出てるんですけど、まあ、もっとこれ以外にも多分どんどん出てくるだろうし、
うん、
で、まあ、それがこう統合された、家、心地よい違和感のある家としての、全体像の上に描かれているイラストも、魅力的で、まあ、そういう意味では先ほど言った、建築的スケールを横断したり、カテゴリーを自然とか人間というものを横断しながら、建築的思考を生かしつつ、スマートにまとめられた提案だなというふうに思いました。
はい。
はい。
はい、ありがとうございます。はい、続いては、同章ですね。
はい。
はい。
同章はですね、
はい、
41番の、
はい。
街の奥を返すっていう。
はい。41番。はい、それではコメントお願いいたします。
はい。これは、まあ、一言で言うと、その賃貸住宅の、まあ、システムというか制度に、まあ、メスを入れるっていう提案だと思うんですけれども、
はい、
まあ、それを、まあ、建物とか集合住宅単体レベルではなくて、まあ、都市とか地域レベルで考えているというふうに思うんですね。で、まあ、まあ、これはよく言われる一般的な話かもわかんないですけど、やっぱりこう戦後日本っていうのはその所有とか持ち家っていう社会によって制度設計されてきたわけですけれども、一方で、まあ、これから、まあ、まあ、もちろん都市部なのか地方によってなのかっていうのはちょっと違ってくると思いますけど、賃貸のあり方っていうのを、まあ、 それぞれ個別回を出すんではなくて、まあ、線的面的に、都市地域レベルでどう捉えていくのかっていうことは、まあ、大きな課題だと思いますし、まあ、この提案として、敷地として設定されているような、場所もそうだと思うんですけれども、確か神戸市の長田区だったと思うんですが、まあ、そういう、まあ、これからのそういう人口減少とか、まあ、産業構造の転換に伴う、まあ、縮小縮体社会で、まあ、ネガティブに語られることももちろん多いですし、問題があることも確かなんですけど、まあ、それに対してこうポジティブな発想に基づいて、まあ、どう提案できるのかっていうふうに、まあ、そういう提案だというふうに思ったんですね。で、まあ、普通こうよくあるのは、なんかこう通りに面した手前の部分とかセットバックした部分を、まあ、どう共有するのかっていう話だと思うんですけど、まあ、このテーマはその奥の部分をどう活用するのかっていうことを、まあ、考えてて、で、まあ、ダイアグラムとかでも示されてたんですけど、まあ、一般的に奥に行けば行くほどプライベートの度合いって上がっていくわけですよね。まあ、それは住宅においてとかそうだと思うんですけど、で、それを、まあ、その一番奥としてプライベートが度合いが高いのをむしろ、共有できる部分として、要はパブリックなものとして反転させるっていう提案だと、提案なんですね。で、まあ、しかも、まあ、それを先ほど言った個別会ではなくて、この長田区の地場産業で指す会と町だっていう、まあ、コンテクストもきちんと把握しながら、10年、30年、50年っていうタイムラインを、まあ、設定しながら、まあ、どう、この町の、作法というものが変わっていくのかっていうことを、まあ、考えているっていうことを考えると、まあ、先ほど言った、まあ、これからその賃貸の集合住宅とか賃貸の住宅を、まあ、群として捉えていくとか、線面のレベルで捉えていくっていうことを、縮体社会の現代において考えていく上で、眼畜に富む提案だったのかなというふうに思います。で、まあ、ただまあその鉛直と水平っていう今回のテーマで言うと、まあ、おそらくその水平っていう部分を、奥っていうものにこの提案の場合は置き換えて考えたんだと思うんですね。でもそのあたりもまあ面白かったんですけど、まあ、鉛直の部分をどう考えてたのかっていうのはちょっと気になったかなと思います。
なるほど。今度、佳作なんですけれども、佳作はございますか？
作は、5作品あります。
では、一つ目からお願いします。
これも全部コメント言っていった方がいいですよね。
あ、そうですね。
一つ目が004の、ことにおける時間と場所。
004番。では、コメントをお願いいたします。
これは、提出されたその1枚の、これは、まあ、なんて言ったらいいですか、パネルって言ったらいいですか、シートって言ったらいいですか、が、充実していて、で、まあ、ミクロなレベルで言うと、まあ、その、この、マテリアのレベルですかね。ガラスから石材に至るマテリアルの時間軸っていうか、まあ、タイムスケールの話があり、まあ、一方では、まあ、そもそもその、いい意味で論文的ロジックの積み重ねが見られていて、まあ、今回のテーマで言うと、その垂直、あ、鉛直と水平っていうのを鉛直の時間に置き換え、水平を場所に置き換えて、で、まあ、それぞれの、時間のスケールと場所のスケールっていうものを、まあ、重ね合わせながら考えていくっていう発想が、見てて興味深かったなというふうに、思いました。で、まあ、先ほど言ったようにミクロレベルではマテリアルの話なんですけれども、まあ、それを、まあ、その京都っていう、何十年何百年も続くという、歴史的コンテクストを持っている、まあ、街並みに、まあ、どう、寄与していくのかっていうことを考え るとその部材の更新のサイクルっていうものの、まあ、ルールを設定することによって、それが、マクロレベルで言うとその場所の更新っていう、まあ、その街並み景観のレベルに、まあ、寄与していくっていう、発想として、興味深かったですね。
はい。
で、まあ、その、まあ、レイアウトして、なんか、清水寺とかから始まりながら、まあ、1990年と、今の2016年と、2000年っていうものの、まあ、その、まあ、これも、その、個々の建物の部材の話だけではなくて、その場所の、まあ、広がりというか、
はい、
スケールの中で、うん、それぞれの、建物の振る舞いっていうものを考えているっていうことも、まあ、よかったかなと思いました。
はい。
はい。
はい。それでは、続いての佳作ですね。
はい。
はい、
88番の、ザ・ポエティック・イマジネーション・オブ・ナンジン・チャンジアン・リバーブリッジ。
はい。88番。
はい。
はい。それでは、お願いします。
これは、まあ、シンプルなコメントになりますけど、
はい、
まあ、まず、敷地の設定がすごい絶妙だなというふうに思いましたね。まあ、その、南京朝鮮大橋っていう、まあ、その文化革命があった、様々な、歴史的かつ政治的に、うん、意味を帯びた場所において、どういう、まあ、そういう集合的記憶っていうものが刻印された場所だと思うんですけれども、まあ、そこにどういう提案をするのかっていうことで言うと、
はい、
まあ、その今回のテーマになっている、まあ、橋っていうのはまさに、水平であり垂直であると思うんですけれども、うん、その集合的記憶にその個人のプライベートな次元で、まあ、どう関与できるのかっていうことも、プログラムの一部としては考えられていたと思うんですね。
はい。
で、一番のコミュニティセンターから、6番、7番か、のスペースアンダースブリッジまで、いくつかの、まあ、いくつかのというか、さまざまな提案が、書かれていること自体も、まあ、情報量として豊かでよかったんですけど、
はい、
ただちょっと気になったのは、その敷地のそれぞれのこの1から7までの提案の配置がなぜこうなってるのかっていうこと自体については、ちょっと、こちらの読み取り不足なのかもわからないですけど、
はい、
説明がちょっと足りなかったんではないかなというふうに思いましたね。
はい。
はい。
はい。それでは、続いての佳作お願いします。
はい。129番の。
はい、129ですね。
これは、ゼロ度疎水って読むのでいいんですかね。
はい。129。はい。
はい。で、これは、うん、まあ、多くの提案が、まあ、大体鉛直と水平という関係性を、まあ、対立的にというか二項対立的に捉えていたり、まあ、その関係性をまあ組み替えたり反転させたりというような案が多かったり、
はい、
あるいはまあどちらかだけに焦点を当てていたりというものが多かったと思うんですけど、うん、まあ、これに関してはその鉛直と水平をその表裏一体の関係として捉えているというところが、まあ、まず良かったなと思っていて、はい、でしかもそれを地球規模で捉えているっていうことなんですね。
うん、
で、まあ、もちろん、なんか、先ほど冒頭に全体の公表でも言いましたように、まあ、重力の問題とかがやっぱり鉛直水平としては関わってくるので、まあ、この案以外にも、まあ、その地球とか宇宙スケールで考えている提案っていうのは、まあ、見られたんですけど、いくつか。はい、まあ、でも、その中でもこの案っていうのは、まあ、下の01から04にも書かれていることですけど、まあ、まずは、まあ、ミクロとマクロというか、その微視的、巨視的な視点が設定されつつ、うん、ですかね、その日常と非日常がつながるっていうか、 か、まあ、反転していくっていうか、
はい、
例えばその水、疎水のその水の流れが遠いどこか別の、世界の大陸なり国で起こっていることと、まあ、実はつながっているっていうことなんですよね、うん、でそれぞれの、世界の地域の環境を反映しているっていうことが、まあ、なんかもちろんその僕たちはニュースとかそういうので知ることがあるわけですけれども、まあ、それが実は普段僕たちが目にするこういう疎水っていうものの連続性にあるっていうことを関係させる案だと思うんですよ、
はい、
そうするとこう日常が日常ではなくなるというか、なんかそのイマジネーションを豊かにさせる気づきっていうものがあると、まあ、つまり、なんですかね、その地理学的な想像力っていうのを喚起させてくれる、あの、案だったなっていうふうに思ったのが良かった点ですね。
はい。
で、まあ、ただまあ、もうちょっと多分、まあその、こういうゼロ度疎水をめぐる現象が、どういうこう、流体力学的なというか、物理学的な仕組みによって、成立しているのかっていう、まあそのあたりの工学的な精査っていうんですかね。そのあたり、てかまあリサーチっていうのが、まあ、もうちょっとあれば、あの、より説得力が増したっていうか、あの、アピール力が増したんじゃないかなっていうふうに思います。
はい。
はい。
はい、ありがとうございます。それでは、仮作の4つ目ですね。
はい。
はい。
これは213番の、ルーフオンルーフ。
はい。213ですね。
はい。
はい。それではコメントもお願いします。
はい。これに関しては、一言で言うと、そのトータリティっていうんですかね、が圧倒的に高かったなっていうふうに思いました。
ああ、はい。
それは、まあ、まず図面も精緻に書かれていて、で、まあ、模型も作られ、模型写真もいくつかのショットが、まああって、で、まあ全体の絵もあって、で、まあそういう話だけではなくて、事業性のことも書かれているし、
はい、
で、それが、まあ、室内環境とかとどう連動しているのかっていうことも書かれているし、まあ部材の、環境サイクルの話も書かれているし、
うん、
で、まあその、これは、団地の集会場を、まあ広場、のように、まあ、屋根階を設けることで、広場のようにするっていう提案だと思うんですけど、そういう、まあ、集合住宅レベルとコミュニティレベルに、まあ、どう個人の、レベルで関与することができるのかっていうことについても、うん、仕組みとして言及がきちんとされているので、なんかこう、あらゆる角度から、検討が重ねられている、まあ、完成度の高い、提案だなというふうに思いました。
はい。
はい。
はい。完成度は高いけれども、一応佳作なんですね。
そうですね。
はい。
はい。
はい。そして佳作のでは最後ですね。
はい。
はい、
最後は、232番の、リーエディットスラッシュアンデザイン。
はい。232番。はい。お願いします。
はい。で、まあ、これは、先ほど言った250ぐらい、50以上ですよね。
はい。
のオーバー案があった中にあって、まあ、見せ方っていうか、そのビジュアルとして、うん、得意なものだったなというふうに思って、でまあ、まずそのいろいろ見てる中で、まあ、目に留まったっていうのがあるんですけど、はい、まあ、つまり見せ方が面白かったなっていうこと で、うん、でまあ、よくよく考えると、まあ、僕は建築の図面を引いたり設計をする人間ではないんですけど、
はい、
まあ、実はその図面ってよく考えたら水平だなと思うし、
うん、
まあ、これをこう どういうテーブルなのかわからないですけど、まあ、その製図台も基本的には、まあ、図面と製図台の関係もやっぱり水平だと思うんですよね。
はい。
で、まあ、そういうなんかメディアとしての図面のあり方っていうものについてなんかメタレベルで考え直させられたなと思っていて、
はい、
でまあ、しかも、まあ、これはそのリアルとフィクションというかオリジナルとコピーの関係もまあ曖昧になっていて、うん、でまあ、手書きで書き込まれている部分っていうのはおそらく、まあ、この提案者の方が書かれたものだと思うんですけど、まあ、その左に書かれている図面っていうのは、まあ、既にあるものなのか、つまりオリジナルなものなのかそうなのかっていうのも、まあ、実は、まあ、この情報だけは曖昧になっているわけですよね。で、まあ、そういう、表現の仕方が面白いなと思ったっていうのが、加速にした選定理由ですね。
はい、
で、ただまあ、よく言うならば、まあ、これ写真として最後撮ってると思うんですけど、
はい、
まあ、写真においてもやっぱりその水平と垂直の問題ってすごい重要だ
と。なるほど。
で、はい、それが、なんか写真の右上とかちょっと反射になって、反射で光ってたり、
あーは
ー
は
ー、必ずしもこう水平垂直の関係がきちんと出てない、
あ
そのあたりはどう、あえてなのか、考えてなかったのかどうかっていうのはちょっと気になるところですけど。
なるほど。はい。はい。はい、ありがとうございます。それでは以上ですね、作品。
はい。
はい。それでは最後に、今回のテーマの鉛直と水平なんですが、南郷さんは普段どういうふうにお考えでしょうか。
はい。まあ、なんか冒頭に、その、今回のその鉛直と水平っていうテーマに沿って、オープンされた作品を全体見渡して、
はい、
考えたことっていうのを、うん、まあ、5つの分類に基づいてお話をしたと思うんですね。
はい。
で、それは、まあ、言い換えるならば、僕が普段考えていること以上のことがいろいろ、この案、今回のキルコスのこのコンペには散りばめられていたので、まあ、逆に僕が教えられたなってことが多かったんですよ。
はい、
でそういう点で言うと、これまで、僕が鉛直と水平に関して考えてきたこととか、普段思ってることってすごい限られたことだし、
うん、
まあ、今回のその応募作品のアイディアの広がりの中で言うと、本当に僕一部だなっていうことを、こう再認識したんですけど、
はい、
まあ、でもまあ僕個人がどういうことに興味を持ってたかっていうと、まあ、鉛直っていうのは仮にまあ垂直として考えて、まあ、その垂直性と水平性っていうのは、まあ、最近、商業休館は何を見たのかっていう強調本を、
うん、
消費社会研究家の三浦敦さんと、まあ、建築家の藤村隆二さんとの協調で出したんですね。
はい。あ、何は？
あ、商業空間は何の夢を見たのかっていう本なんですけど、
はい、
その協調本の中で広場論を書いたんですね。
うん、
で、新宿人宿地地下広場から大阪万博のお祭り広場を経て、70年代以降、こう、商業施設に、広場っていうのが、
はい、
まあ、埋蔵されていくプロセスと、で、まあ、西洋的な広場とは違って、まあ、日本の広場ってこうお祭りの、まあ、神社のお祭りの時のこう参道が一時的に広場化するようなこう道が広場として使われるとかっていうような形が多くて、
はい、
まあ、こう西洋のようなこう視聴者のモニュメンタルな建築の前に都市のコアにこう建物に囲まれた広場があるっていうようなタイプの広場っていうのは少ないと思うんですよ。でそう考えるとこう道が広場化していくっていうことを考えると、まあ、ちょっと話は飛躍しますけど、
はい、
渋谷スクランブル交差点って、まあ、道が交差する交差点なんですけど、はい、まあでもあそこはもう今や、外国人観光客がいっぱい訪れて、うん、まあ、この前のリオのオリンピックの東京の PR の映像でも最初に出てきたりっていうような、まあ、東京を代表するスポットになっていると思うんですね。
はい。
で、まあ、ああいう渋谷スクランブル交差点では道で交差点なんですけど、まあ、ハロウィンとかの時とか、まあ、サッカーの日本代表の後とか、まあ、この年末とかもそうするとカウントダウンとかで多くの人が集まると思うんですけど、まあ、まさに人が群衆が埋め尽くすことによって広場化している場所だと思うんですね。
はい。
で、そうすると、垂直と水平ってことに戻ると、水平性、まあ、広場っていうのは水平性のメタファーだと思っていて、
はい、
まあ、なんかその連帯とか平等とか、まあ、つながるっていうことだと思うんですね。
うん、
でそれに対して垂直っていうのは広場に対して、まあ、塔とか超高層っていう をメタとしては考えていて、
はい、
でまあ、そうすると、まあ、垂直性っていうのはやっぱりその権力とか、なんかその支配するとか、まあ、そういうことと繋がってると思うんですね。で、まあ、最近の、都市部の再開発っていうのは、まあ、東京とかもこの2020年のオリンピックに向けてどんどん超高層が立っていますよね。でまさにこう垂直性がどんどんこう顕著になっていってると思うんですけど、
はい、
でもその一方で、まあ今公開空地とか あの制度があるので、垂直に建物が建てば建つほど、まあ、民間の所有地の部分もですけど、その公開空地っていう形で広場ができたりすると思うんですよ。でそうすると今のこう都市再開発の連、動きを見てると、まあ、その垂直にどんどん超高層ができていくっていうことと水平に広場ができていくっていうことは連動してるなっていうふうに思っているんですね。
はい、
で、まあ、これもちょっと東京の話になってしまいますけど、うん、まあ今オリンピックで例えば湾岸とかだとボートとかカヌーをする場所とかって今問題になってますよね、
はい、
でああいう東京のあそこ中央防波堤の内側埋め立て地とか外側埋め立て地とか深海埋め立て地っていうんですけど、
はい、
まあ、埋め立て地の場所なんですよね、はい、であそこはこうゴミとか、まあ、あるいはこう建設現場で出た残土とかを埋め立てて、
はい、
作っていってるわけですね、
はい、
でそうするとこう超関税レベルっていうか空撮で見ると東京の輪郭ってどんどん書き換わっていってるっていうか、どんどん拡張していってると思うんですよ。
なるほど、はい、
でつまり東京はこう水平レベルではどんどんこう横に海側に拡張していってるんですよ、ね、でもその拡張っていうのは先ほど言ったようにゴミとか建物の残土とかだったりするので、
はい、
その内陸部の都市の、まあ、端的に言うとその超高層がどんどん建てば建つほど、では縦に伸びれば伸びるほど、
うん、
東京のその横側の輪郭も水平に伸びていってるっていうことがあるので、
はい、
まあ、なんかその関係性が面白いなっていうことを、まあ、思っています。でだからなんか都市的なスケールで言うと今言ったその湾岸部の開発と都心部の開発っていうのを、まあ、水平と垂直に置き換えて考えることもできるし、
はい、
まあ、ちょっと話が戻りますが、まあ、最初に言った、党とか超高層が権力支配であって、まあ、そっちが垂直性ですよね。で、水平性の広場っていうのが、まあ、連帯とか平等とか、まあ、あるいは、まあ、デモとかそういう反対運動とかもそうだと思うんですよ。でそういうなんか権力をめぐるそういう支配とそれに対する抵抗みたいなことも、
はい、
垂直と水平っていうことを軸に、まあ、考えることができるなというふうに思うので、
はい、
まあ、なんか垂直性水平性っていう概念のフィルターを通して、
うん、
まあ、都市とか建築を観察してみると、まあ、ちょっとこれまでと違う風景が見えてくるような気がしているので、
はい、
そのあたりに関心を持っています
。はい、ありがとうございます。